ここでは番組が全国各地から集めた口コミ情報、小耳に挟んだいい話、知ってほしい、話したいネタを独断で取り上げてお送りしちゃおうという何でもありのコーナー、全国口コミ小耳コミュニケーションのコーナーです。本日のゲストは e 倉庫グループ会長の大谷岩和さんです。大谷さんです、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、大谷さんについてご紹介をさせていただきますと、1957年生まれ、東京都ご出身です。1981年大学ご卒業後、東京倉庫運輸株式会社に入社されます。その後1999年に東京倉庫運輸の社内ベンチャー的に e 倉庫グループを設立されました。実際の物流業務の他に空間ビジネスとして不動産業も取り入れ、物流業界に改革を行っているという素晴らしい方でございます。そんな大谷さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
あのね、改革たまたまそうなっちゃったのね、あのたまたまが重なりましてね、
はい、
今があります、
今ね、あの本出されたその写真なども拝見したんですけども、その倉庫をリノベーションして、はい、例えばこうセレクトショップだとかカフェにしたりとか、コンテナを少しこうペイントして、はい、おしゃれなこう空間にしたりっていう、でもなかなかそういう物流業界で、うん、はい、そういう業界に参入するっていうのは今まであんまりなかった。
いや、まあ、あの今かっこよく言っていただいたんですけどね、はい、要は倉庫の営業としてはね、三流なんですよ。やっぱり倉庫の営業っていうのは荷物を持ってこなきゃいけない。だから私は腕がなくてね、荷物を持ってくることができない。倉庫業ってのはもともと荷物を預かる、保管する、
はい、
それを出し入れする、入出庫ね、これが倉庫の生業なの。これを生業にするのは倉庫業、
はい、
私がやってることはありうなんですよね。それがたまたま時代の流れとともに荷物が少なくなってきたり、まあ大きな倉庫がですね、ファンドでね、あの金融ですね、ファンドで大きな倉庫が郊外にいろいろ高精度の倉庫が建って、そっちに荷物が移動する、空いちゃったと、ああどうしようかなった時に、あそうだと、この空間を違う用途で売れないかなっていうのはきっかけなんですね。だからたまたまなんですよ、ね、あの革命的にね考えたわけじゃなくて、背に腹変えられないから、だから、まあ、倉庫業法的に言うとね、業界的に言うと褒められたことではない、決して。まあ、皆さんかっこいいって言ってくれるからいいんですけどね。
業界の方はいつも倉庫で作業している方にとっては、
はいはいはい、
倉庫は何にも変わり前もしないところでしょうけど、でも一般の私たちがその倉庫を例えばリノベーションして天井が高い、うんうんうん、で収納スペースもあって、
はい、
なんかこうちょっとロフト的にお店のディスプレイをしたりとか、はいはい、だから本当にそのリノベーションすることで、
はい、
うわーおしゃれかっこいいスペースになった、ここをどうしようとか、イベントスペースにしようかとか、ライブハウスにしようかとか、いろんなことがこう入ってきてるわけですよね。
もともとね、倉庫の空間っていうのは、まあ、荷物入れるためにね、床荷重がだいたいスタンダードで 4.5 トン。要するに、まあ、一般のオフィスの4倍ぐらいの強度があるんですよ。4倍から5倍、ね、それと天井がね、4.5 から 5.5 メーターぐらい。オフィスって言ったら 2.5 ぐらいでしょ。
はい、
だからね、すごい、空間なのね。それとね、荷物の保管効率を上げるためにね、柱と柱が飛んでるわけ。これね、これもまた、まあ、汎用性があるっていうのかな、いろんなその中に、うん、建築家の先生はね、ユーティリティスペースなんて言ってましたね。まあ、あのたまたまだから、たまたまでしょこれも。たまたまそれがハマっただけだって私が考えたわけじゃなくて、荷物がないから営業してそういうの使いたいっていう人が、あこういう人がいるんだなっていう、それの積み重ねですよね。まあ、それでなぜそんなに人気があるのかな。私は入社した時は産経職場、きつい汚い危険、まあ、そんな中で産経職場で倉庫業の私が教えられたことは、死体に汗して、要するに単純作業を厭わず半分継続し、決して縁の下の力持ちとなって、私のようにベラベラ喋っちゃいかん、目立っちゃいかん、ね、インフラとしてかっこいいでしょ。これが倉庫業者の美徳っていうのかな。だからそう考えると私は落第もいいとこね、一社いけない倉庫業者。だ入社してね、すぐね、あなたは倉庫業界に合ってないと先輩に、上司に言われましたね。早く職変えた方がいいと。ただ一つ問題があって、行くとこがなかったんです。
いや やあるでしょうね。
いやいやいや、それが良かった、たまたまそれが良かったよ。
なんかそういう人だからこそその別の考え方がひらめいて今のね、
まあ、たまたまね。
で、うん、その新産系っていうのがあるっていう話ですけども、
よくぞ聞いていただきました、
ね、さっきの系とは違うんですよね、
そう、新産系何か、ね、稼げるかっこいい感動する、どうですか
新産系、
新産系
稼げるかっこいい感動する、その系、
そうなんです。これは物流というビジネスは基本なんです。これに不動産というビジネスモデルをくっつけて業態化したビジネスモデルなんですね、まあ、単純にはそういうことね。そうやって若い人がね今もインターンシップでねやるんですけど、だいたい40名ぐらいね募集来てるんです。
そう
です
、
まあ、それはやっぱりね先ほど紹介されたリノベーションの本とかね、皆さん読んで勝手にっていうかね夢がある会社だなと。だからちょっとねそうにしなきゃいけない、
でもそれは将来的にすごくこう光が見えるというか可能性がどんどん広がりますよね。
あ、まあ、あの、私そう願ってます ね、だからジョブローテーションと言いましてね、入社して6ヶ月間は不動産の仲介とかもう許可目線ね、で不動産のねリーシング要するに仲介業っていうのは 1+1 が2じゃないんですよ。実は100にもマイナス100にもなっちゃうんですよね。で、まあ、これをね徹底的に勉強してもらって、それから倉庫の共振管理をですね、あ、私ね浅草生まれでね、ひとしが言えないから お聞き苦しい点がありましたらごめんなさい、ご了承ください、言うわけね
大丈夫ですよ、
あの要はですね、とにかくそういうまあ、僕からすると営業的に難しいことを覚えさせて、それから倉庫業、要するに倉庫のフォークの免許を取ったり、ウェアハウスマネジメントの資格を取ったり、で倉庫業とか物流業ってのは 1+1 は2のエンジニアの世界なんですよ。これが 1+1 は、ね、1ってなっちゃうとなんか出し間違いだとか、逆に3個あるなんていうとなんか違うのを出しちゃって余ってんじゃないかな。そうするとね、まあ人によってはこっちのビジネスの方が楽だなって人もいるよね。だからそうやってジョブローテーションすることによって、その本人もね、まあいろいろなことを学びながらやっていくから強いあの業態化ができるわけね、
はい、
ただあくまでも物流が基本ですよ、
うんうんうん、
逆に言うとね不動産業者さんね物流は覚えないから、ね、チャンス、
チャンスです、
チャンス、
ピンチをチャンスに、
ああそう、ピンチチャンス大好き、ただちょっと最近はねチャンスがね増えちゃってね、チャンスがピンチになっちゃったりなんか、するのね、慣れてない、カウンター打つのうまいんだけどね。
そして、はい、大谷さんの今後の野望、これからこうやっていきたいっていうところを聞いてみたいです。
いやもうこれは物流改革ですね、
改革、
改革、革命じゃないんですよ、
うん、
まあ、革命っていうのは根こそぎ全部変えるんじゃなくて、今ある仕組みの中で改善よりももうちょっと一歩進んでね、うん、今ある仕組みを改革していくということですね、やっぱり中小零細の改革っていうのは人材、まあ今ちょうどこれもたまたまね働き方改革っつって他からもですね注目され始めてんですよ、実は我々やってる、うん、あのダイバーシティマネジメントとかですね、
はい、
あのジョブローテーションとかですね、やっぱり物流のね効率化、そうするとね何かっていうと今ねサービス業ってありますでしょ、あのこれアメリカの例で言うと比較すると物流の労働生産性っていうのはね5割前後なんです、儲からないの当たり前ですよ、ね、5割前後、これをもうちょっと8割9割に上げていかないと、これの有効な手段が物流不動産ビジネスなんです、
ね、
じゃあなぜね、ここまでペラペラ喋ってなぜそんな物流やんないのって思うでしょ、要するに一番いいのはだからテストで言うと100点満点決まってるわけだ、うまくやって当たり前、要は100個預かったら100個出す、100個運べてたら100個運んでいく、一番いい例が宅急便でね、不在当初が入ってました、じゃあ12時に持ってきてくれ、じゃあ12時待ってました、来ました、暑いさなか、寒いさなか、皆さんね冷蔵庫から暑い時は冷たいもの出したことありますか、ご苦労様、時間ぴったりに来てくれ、まずねあんまり聞いたことないね言葉、最近言葉でもねご苦労様、でもそれ本当言ってほしいんですけどね、私としてはね、
そうですよね、
まあ、本当はね暑い時はね冷蔵庫は時間ぴったりご苦労様って余計ねいいんですけどね、寒い時お茶入れてくれるとかな、忙しいからそれ飲んでられないか、だけどねそのぐらいの気持ち欲しいのね、
うん、
さあ皆さん30分遅れたらどうします、 怒りまくるでしょ。やって当たり前。でね、物流現場はミスしたら怒られちゃう。ところがね、お金になる商品、空間貨物っていうのはね、要するに値下げされないような握られる。これはロットがね多かったり、要するに出し間違いがね多いでしょ。そして壊れやすい。これはね美味しいんですよ。倉庫側、要するに傾斜側は。で現場は死んじゃう。壊したりなんかするから。だからね、まあそう言っちゃなんだけど、あんまりそういったところね、減点主義だからね。あんまり皆さん現場やりたがらないね。オーナーの人とか僕みたいな、そういうの取ってこい取ってこいって言うけどね。とか不動産するのね、逆。皆さんあのアパートとかなんか借りるときマンションですか、不動産業者さん使ったことあるんですけどと思うんですが、あそこはインセンティブなんですよ。どんどんどんどんやればやるほど。だからどっちかっていうと、まあそうですね、ポジティブ不動産業、だから攻撃はすごく、ただディフェンスはあんまり考えてらっしゃらない。それでいいんです、業界としては。で物流の場合は要するに攻撃よりむしろ守りで、こっちの方を重視してる。で物流不動産ビジネスっていうのはそこのいいところを取って、それで今流行りの流行りっていうかね、合理的にするために IoT をね使ってね、 IT 使って、
はい、
で若い子たちを入れて新しい物流を作ろうと、これが物流不動産ビジネスなんです。
ということでますますのご活躍をお祈りしております。
はい、
今日のこの時間のゲスト、 E 倉庫グループ会長の大谷岩和さんでした。大谷さん、ありがとうございました。
どうもお見知りおきをよろしくお願いします。
ありがとうございます。